ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
今週、まな板の上、負けるが勝ち。まあ、いろんな世界もそうでありますが、生物全体、今生き残っている生き物は、どんな風にして生き残ったのか。この学者さんはね、負け続けた生き物だけが勝ち残ったという不思議な進化論の展開をなさる方で、私たちは海から追い出された生物の子孫ですというこういう副題がついております。生物学者稲垣秀弘さんでよろしいのかな、読み方は。稲垣さん、静岡大学の教授でございます。 PHP 出版から出ております。敗者の生命史、これなんとなくもう武田鉄矢が引っかかりそうなタイトルですよね、
はい、
これなんでこういうことを取り上げてみようかなと思ったかって言いますと、今世界を動かしている二大強国があるわけじゃないですか、
はい、
中国、アメリカ、
はい、
強権の大国、これが世界を揺さぶっているという。令和元年のトップニュース、これはもう皆さんもお分かりだろうと思いますが、米中貿易戦争であります。スターウォーズじゃなくてトレードウォーズであります、
はい、
本気で喧嘩するぞって相手を脅したりするという、そういう力を持ってないと舐められてダメなんだ世界では、って言うんで、東大出身のエリートさんが、
はい、
維新をクビになった方でございますが、北方領土まで行って戦争やんないと取り返せないんじゃないのっていうのを大声でおっしゃって、その後飲みに行こうって、うん、女性のいる飲み屋さんまで、
はい、
もうほとんどガード下の屋台で口論好きの酔った親父の論法でございましてですね、喧嘩しないと返してもらえませんよなんていう強いもん勝ちっていう、そういう世界だと思ってらっしゃる若手の議員さんの発言ですな。この人たちの頭の中にあるのは、強くないと生き残れないという、この人が正しいかどうかというのを、勝者だけが生き残ったかということを38億年の生命史に重ねて検証しようという、
はい、
今週でございます、
はい、
このしつっこさ、たった一言を確認するために38億年振り返ってみようというのは当番組のみでございます、
はい、
わずか、かなさん驚かないで、わずか50年ほど前、1963年、大発見があったスウェーデンマーギット・ナス博士は、生物を観察しているうちに仰天した。細胞、ここには様々な小器官、小さなこういろいろ働きをするものがある。リボソーム、ゴルジ体、リソソーム、そして DNA を保存している細胞核、あるいはミトコンドリア、
ミトコンドリア
は知ってんだね。でミトコンドリアを発見して調べているうちに、マーギット・ナス博士はひっくり返った。なんでひっくり返ったか、
はい、
なんと驚くなかれ、ミトコンドリアは呼吸しエネルギーを作るんでございますが、自分だけの DNA を持っている、細胞がある、中に核がある、でその核の中に、DNA を持っているわけですが、細胞の中にいるミトコンドリア、それは自分で自前の DNA を持ってる。お前、それお願いだから、
そういうさ、
もう
のっけから何言ってんだかよくわからない状態なんですけれど。
わかんない?
はい。
わかんないな。
自分だけの DNA を持ってる?
そうそうそう。うん。
自分だけの DNA?
うん、だからびっくりしたんだよ、ナス博士は。細胞の中にいるくせに、細胞の子分かと思ったら子分じゃねえって。それが証拠に自分だけの DNA を持っている。
つまり DNA っていうのは昔から受け継がれてきてるものなんだけれども、
うん、
そうじゃなくてオリジナルの DNA を持ってるってことですか。
ということは、
はい、
細胞の中にあってミトコンドリアは別の生き物ってことなんです。
はあ、
遺伝子を持ってるわけですから。
はあ、はあ、はい、
遺伝子を持っている細胞の中に自分だけの遺伝子を持っているミトコンドリアという生き物がいると思った方がいいかもしれない、
はい、
これはナスさんひっくり返りますよね、うん、でミトコンドリア、あるいは植物の中にいる葉緑体、
はい、
これは実は細胞の中に住んでいる別の生き物というのが大発見されたわけです、
はい、
自然界は弱肉強食、あの維新をクビになった3回戦の東大出身エリートの方と同じであります。弱肉強食、強い人が威張っております。まあはっきり言ってね、はい、習近平さん、堂々たる中国の、そしてトランプ大統領、
はい、
強い方でございます、うん、で議員をお辞めにならない方の世界観もその通りでありまして、強い者が弱い者を食うという世界観、これが一見正しいようで実は生物世界重大な見落としがあった。それは最小生物を見ると DNA が核の中に収納されていない原核と DNA という箱に収まった真核生物がある。この差というのが弱者を細胞内に取り込みいろいろな仕事をしてもらえるというメリットを生んでいるんだと、
はい、
もう何を私が喋ってるのかあなた分かってないでしょ。カナさん
ちょっと一生懸命ついていきます
私も喋りながらちょっと分かってないところがあるんだけど
ゆっくりお願いします。
明日とにかくゆっくり攻めていきますんでですね、はい、とにかく負けるが勝ち、これが実は生物界のルールであったという、その証明のための2週間が始まりました。お付き合いください。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
負けるということが生物を強くしているんだという、はい、そんな不思議な話でございます。まあ弱肉強食、強いものが世界でも威張っておりますね。今現代社会を見ましても中国があるいはアメリカがというような発想がありますが、生物を強くしているのは武器とか喧嘩腰とか強い主張ではないのではないかという、それを38億年の生命史に置き換えて考えてみようという今回でございます、
はい、
バクテリアと乳酸菌、
はい、
バクテリアっていうのは他のものを取り込んで消化してしまう、
うん、
乳酸菌は食わないでお腹の中に溜めとくやつもいるんですって。
乳酸菌ってよくお腹に入れてた方がいいよっていうのが乳酸菌ですよね。
昨日もお話しましたが、細胞の中にはミトコンドリアという生物がおります。こいつは熱を作り、だから体温の維持、
はい、
細胞をかあの活動させるのはこのミトコンドリアなんでありますな。葉緑体は植物の中にあって光合成の仕事をしとるんでございますですね、
はい、
それで乳酸菌っていうのは取り込んだもののすべてを食い物にしなかった、
うん、
ある一部分のやつとは共生、一緒に生きることにした、
はい、
あのね、こんなのがいるそうですよ。ウミウシの仲間のね、極楽、緑貝という、これまあナマコね、ウミウシ、ね、
みたいな感じですね、
ナマコみたいなやつ、うん、こいつはですね餌として食べたあの海藻の藻があるじゃないですか、
はい、
あれを全部消化しない、含まれた葉緑体だけは体に残し、なんと食い物がないときは動物でありつつ光合成をして栄養を得るという。
へ
ー、なんかロッテグリーンガムみたいでいいですよ、なんかね
よくわかんない、
なんかお口の匂いを消す葉緑素でロッテグリーンガムって感動しなかった
懐かしいキャッチコピー
なんかね、はい、葉緑素が口の匂いを消すんだとかして興奮したんでありますが、うん、もう食べて葉緑体だけは体内に残し動物でありつつ光合成をしつつ栄養を得るという、
はい、
人間も同様で腸内には10兆から1000兆の腸内細菌を飼っているんです、
はい、
うん、そのまま残しておいて生き物として住んでもらうんです、
はい、
外部から来たものをどのようにして共生に導くか、一緒に過ごしていくか、暮らしていくか、生きていくか、それが実は全ての生物の課題なんであります、うん、競い合って強いより弱くて助け合うという共生の力を持っているかどうか、これが生物の中で最強の道なんです。
はい、
はて考えると今生物の一個の単位の話してんだけど、世界全体もこれで語れるんじゃないかな。
自分たちだけが勝つって生き残るんじゃなくて、
うん、
他と協力し合って生きていくっていうことですよね、うんうん、はい、
だってあなた陸上競技でこんなに景気のいい話がわーっと立ち起こったのは、あのお母さんはジャパニーズで、お父様はアフロ系の方、はい、あるいはカリブ系の方、うん、そういう方々と結婚した坊ちゃんやお嬢ちゃんたちが日本人として、アメリカの陸上競技ですよ。
バスケもそうですよ。
バスケもそうだよな、はい、ごめん今思い出した、
はい、
あの八のつく人ね、
八村瑠衣君、
私も共感しちゃうな。
八のつく人、
私も昔はゴールドエイトって言われたからね。本当に
何ですかゴールドエイト。
金八だよ。
金八だ、そうか、失礼しました。
はい、そんなことを考えると皆さん、その日本国っていうのも共生の力が新しい人材、ハイブリッドのお嬢さんやお坊ちゃんを産んどるわけでございますから、お分かりですよね。ハイブリッドの力がないと国力は衰える。だから一国主義っていうのは破綻するんです。これは国際情勢じゃなくて生物進化の上で決まっとるんでありますな。なぜならばであります、かなさん、
はい、
先生の話はすげえとこ行っちゃうんだ、
はあ、
最初生物って単細胞だったわけじゃないですか、
はい、
それが多細胞になっていくわけでしょ、うん、なんで多細胞になったかというと、たくさん集まった方が防御力を高めることがあるんです。一個の生き物よりも群れを作った方が楽なんですよ。例えば猿の群れでもそうですし、牛の群れ、そう、魚の群れですよね、うん、どれ一つとっても生命体は一つの集合体を成した方が生き残る可能性がガッと増えるわけであります、
はい、
なぜ集合体へ進化は舵を切ったのか。これはすごいんだな。トランプさんにも習近平さんにも聞いてほしいな。なんで単独より集まった方がいいか。実は23億年前、地球上に皆さんの想像もつかない大変なことが起こったんであります。大変なことが起こったゆえに生物は一斉に多細胞という道を選んだんでありますが、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
人間は一匹で生きるよりもたくさんで生きた方が生きれるんだ。細胞もそうですね。細胞分裂繰り返す多細胞で、単細胞で生きるよりは多細胞生物で生きた方がいいという。なんでそういうことになったのか。ここにものすごく大きな出来事がある。その出来事が全球凍結。聞いたことないか。全球凍結、スノーボールアース。
どういうことだ。
あのですね、かなさん、
はい、
地球というこの惑星はですね、どうもスノーボールアース、全球凍結、雪の玉、あるいは丸い氷みたいな感じで、丸ごと凍った体験があるのではないだろうかっていう。
ほう。
このスノーボールアース、超寒冷体験、氷河期じゃないですよ。氷河期よりもっとすごい。全部が北極南極みたいになっちゃったっていう超寒冷期の体験が地球にはあったんじゃないだろうか。
はい。
その時に単細胞生物は身を寄せ合って一生懸命固まって生きた。それが多細胞生物へ命のモデルチェンジを引き起こす時期だったんではないだろうかっていう。
はい。
これ面白いですよね。もうみんなで固まろうつんで。
はい。
固まって一匹になったっていうね、
はい、
モデルチェンジというのはどんな風な手順で行われたかというと、遺伝子のコピーは時々エラーする。エラーしながら変化をさせる。生命は変わる。変わるものだけが生き残れるんです。変わらない生物は絶滅します、
はい、
そのチャンスを目指してついに生を持つ生き物が生まれた。
はい。
これはまた後で詳しくお話ししますけども、
はい、
オスメスに分かれるとこのモデルチェンジのための変化がいっぱい起きるんです、うん、細胞分裂してると同じものしか生まれませんが、オスメスに分かれて遺伝子をまた一個作るとなると、多様性、いろんなタイプが生まれるんですよね、
はい、
そこで性を持つ動物はなるべく自分には似ていない子孫を作るために異性を求めた。なんで性を交わして命をつなぐのか、これは自分に似ていない子を作るためであるという。これだから俺なんかもダメなんだね。自分に似た子を作ろうとするから浅はかなんだ。あなたもこれから何回も感じるよ。どんどん子供憎ったらしくなるからね。
そうですか。
腹立つこと言うよ。でもそれは子供は親に似ない方角に向かって成長していくんだね。それを勘違いしてお人形さんみたいに扱おうとするところから歪みみたいなものが、
はい、
お前をそんな風に育てた覚えはない、当たり前です、最初から子は親に似ないように育っているわけですから、これはやっぱり38億年の生命として受け止めましょう。で、オスとメスというのは非常にこう合理的な分かれ方で、人間は23対の染色体、子は親から2本の染色体のどちらかを引き継ぎ何通りになるか、なんと、男と女その23乗、
はい、
23乗の組み合わせがある。だから男と女だけでこうなしていくと生まれてくる人間の838万通り違う人間が生まれるんだ、
はい、
838万かけ838万ですから70兆を超えるんですって。とにかく無限大に違う人間を、親と似ていない子供を産めるという、
はい、
さらに染色体は分裂するとき組み替えがあり、人間の遺伝子はつまり7000兆のもう無限と言えるほどの多様性を獲得している。で、性というのはほとんど無限の多様性を生み出すための進化システム。あ、やっぱ子って大きくなると、カナさんも思うと思うけど、ちっとも似てねえよ。
あ、そういうもんですかね。うん、
それをこうがっかりきて、私に似てないとかね、うん。それは違うんだ。子供ってのは親に似ないように生まれてくるっていう、そういう進化のエネルギーを持ってるんですよ。
はい。
私も子持ちですが最近そういう目でこう見るようになりましたね。
確かにパパのここも似てないしママのここも似てないし、なんか全然いいとこ取ってないじゃんっていうことがあるんですけど、それでいい
んです、ね、それでちょうどいいんですよ。お父さんとお母さんのいいとこ取った子なんてのはろくな子じゃないですよね。
そうですか。
あの芸能人の子であの才能もないくせに芸能人になりたがる子いますよね。ほんでごめんなさいね、はっきり言ってしまいますけど、ね、それと同じことですよ。
はい、
うん、もしもつくづく思うんだけど、子供って何のために生まれてきたかって言ったら親に対しては親不孝するためだよね。
はあ。
あの母親がなんか晩年よくつぶやいてた言葉に、思い通りに育たんですばい、
うん、
それが親子ですたいって、私は徹夜に臨んだった福岡県の先生になることだけでしたって、うん、まさかこのバカがテレビで先生するとは思いませんでしたという、その母親の思惑の違いこそが私という一生だったんじゃないですかね、
はい、
同じことを子供たちにもそんな風に私も覚悟しなければならない。絶えず子は親の期待を裏切るものという38億年の生命史にかけて言えることでございますね。明日もさらに進みましょう。この道、武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は男女の性の凄さですね、その子を残すわけでありますが、その多様性がいかにすごいかという、父と母だけで、70兆を超える人間の種類を生み出すことができるという、一人も重ならないというね、すごいですね、
うん、
そしてこの無限の多様性を生み出す男女 が進化のシステムとして男と女の体の中に宿っているんでありますが、もう一つ、私も含めてでありますが、もう一つの偉大がかなさん、死です。死ぬことです、
はあ、
一つの命がコピーで増えていく生命体は絶えず全滅の危機にあります、
はい、
一つの命がコピーで増えていく、似たような人ばっかりが 集まったら一瞬のうちに滅ぶ可能性がある。違う人間がいるからこそ歴史は続くんでございますね。生物で言いますとゾウリムシが700回細胞分裂を繰り返しますと劣化するそうであります。
はい。
ところが死ぬということによって発明された生というものは命をつなぐことで永遠を得たのであります。死と生を得た生物、それが全球凍結、地球がもうアイスボールのように凍ってしまった生命危機の環境下で多細胞生物を生みまして、そして彼らが生き残っていくわけであります。5000万年前、生命に優しい海が広がりまして、この海によって生命は育まれるわけであります。ここにカンブリア爆発、
カンブリア、は
い、生物多様性っていって、もういろんな種類がうわーっと増えたという生命誕生の大爆発でありますな。このカンブリア期にほとんどの生物の基本形はできたというわけであります。それらの生物にとりまして、まず与えられた武器、それが目だった、
はい、
この目が生まれたがゆえに食う食われるという弱肉強食世界が生まれた。目によって弱いものは強いものに食われ続けた。身を守る方法は2つしかない。身を固くし殻で包む、これ今でもやってるやついますよね。カニさんとかみんなそうですよね。
はい。
硬い体で身を包むやつと、もう一つが早く逃げること。タコっていうのは何者かっつうと、あのオウムガイが殻捨てたのよ。
はい。
こんな重いものを背負って生きていくより全部脱ぎ捨てて素っ裸で生きてった方がいいやっていうんで生まれたのがタコイカ、
うん、
そうやって考えると面白いでしょ。
はい。
そして早く逃げるためにもう一つ生まれたのが背骨を持った方がいい、
うん、
そしてさらに弱い魚たちは他のこう食うやつがなかなか近くに寄ってこない、塩分の少ない河口を目指した、
はい、
川の入り口を。そのうちにさらに弱いやつはその川を遡ったっていう、うん、考えると面白いだろ、
はい、
そんで一部の魚たちは子供を産む時だけ川に登った。鮭とか、
うん、
塩分濃度をもうとにかく自分たちで調節して、うん、体内で、それで産み終わったら死ぬか戻るかという、こんな風にしてこう世界がゆっくり、でも海にいて浅いところまで出てきたやつが、その大きい魚から食われないように工夫した小さな魚たちがいた、
はい、
でその中で浜辺に打ち上げられたやつがいて、
うん、
そいつらが浜辺を這ううちに両生類になっていくっていう、
へ
ー、弱いものが逃げていくうちに生きていく環境と自分を合わせてだんだん進化していくという、
うん、
やがて海から陸への進化が始まったというわけですね、
はい。
でも地球上で上陸には先輩がいた。それが植物で、光合成で生きる植物にとって陸上は魅力的な世界でした。ただし光合成で生きる植物が一番地上でこの恐れたのが紫外線なんですよ、
はい。
そこで植物は何を考えたか、壮大でいいねこの話は。植物は紫外線を防ぐために酸素を吐き出した、
はい、
その酸素を吐くことによって上空にオゾン層を形成し、オゾン層の膜で紫外線をこう一回吸収させることによって植物に合う環境を陸上に作ったっていう、
はい、
こういう進展ですよ。
そのつながりと流れのスケールの大きさが、
うん、
驚きますね。
でもかな思わない、やっぱり弱さだよね、はい、
うん、
弱いっていうことがやっぱり環境をいかに変えるかですよね、
はい。
植物の上陸は4億7000万年前、苔類が先頭に立ちまして、シダ類がこれに続き、このシダ類に続くようにして両生類が陸上へ這い上がっていった。こんなこと考えると俺なんかワクワクしちゃうな。ごめんなさいね。俺最初に陸上に向かってった生き物の思いっていうのがね、 辛いけど生きていくんだ僕、うん、みたいなこう伝わってくるものがあるんで、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
38億年にわたる生命の歴史、生命史をたどっております。38億年という巨大な生命史なんですが、よく見ますと現代社会を生き抜くある種の知恵みたいなものがその生命史の中にあるのではなかろうかというふうに思って紹介しております。
はい、
動植物が生きてきた38億年の生命史、その中にはもう本当に危機が何度もありました。例えばスノーボールアース、これ地球が全球凍結といいましてアイスボールですね、氷のようになったっていう、はい、その時の体験が白熊を作ったとかね。
関係あるんですか、白。
だから緑の山があったんだけど全球凍結って凍っちゃった、その時には茶色い黒っぽいより白い方がいいなと思ってっていう。
じゃあ白熊はもともと茶色い熊だったんですか。
うん、なんかその雪の方に適合したやつ。それからあれを言う人もいますよね、ホワイトタイガー。
ホワイトタイガー、
あれも地球が寒冷期でアフリカまで雪が降ったんで白いやつが生き延びたっていうのが DNA の記憶であるんじゃないかって。
確かにホワイトタイガーも白熊もなんで白なんだっていうのありますもん ね。
変だもんね。まあとにかく今年もね、梅雨先また九州の方被害が出る大雨とかありました。でも皆さんね、38億年振り返りましょう、
はい、
気候変動、地殻変動、大気の変動、これは必ずこの地球に起こったことなんでありまして、大量絶滅、もう生き物は一匹もいないという危機はこの地球上に残っているだけで5回あったんじゃないか。その5回の大量絶滅の危機を生命は進化することによって生き延びてきたんだよ。
はい、
そしてこの生き延びた種はことごとく皆さん弱い種だった。弱いものが絶滅を耐え忍んで生きたという、弱くて逃げ場所を探し求めたものだけが生き残った。肉食恐竜は強大であった。逃げる、あるいは逃げる場所、これを持たなかった。それぐらい強かった。でも逃げること、逃げる場所を持たない生物は絶滅します。彼はすごいね、逆説に満ち溢れてるけど、
はい、
で恐竜でもかなさん、うまいこと逃げ場所を探して逃げたやつがいた、
うん、
今でも生きてますそいつは。
恐竜、
うん、
誰っていうか、どれ。
鳥
は恐竜か。
あれ刑務知るとわかるよ。
確かに、まあ恐竜ですよね。
骨だけ見ると、あれだよな、ステゴザウルスとかああいうやつと同じ格好してるよね。
はい、
なんで助かったか、あいつ弱くて小さかったからだよ。体毛の一部を翼に変えることができて、引っかく爪を諦めたんだ。で翼に資本投下して鳥になって、誰もいなかった空に向かって逃げ場所を求めた。
はい、
でっかい恐竜は死んじゃったの。小さいもんだけが鳩やスズメになったと思いますと、やつもよく生き残ったよね。
はい、
小型の魚類は浅瀬へ逃げた。逃げて海から川へ登り、川から岸へ逃げた。哺乳類もそうであります。地球のその5回のピンチの中で生き残るために一番重要な条件は何だったかかな。すごいね、小さくなければならない。日本って国としてそういう国じゃない、小さくて。
確かにそうですね。はい、
から G20 とか見てるとね、やっぱり大国が威張ってるけどね。だけど皆さん、小国の時代って絶対来ますよ。
じゃあアメリカみたいに、死にましょうぜ。アメリカが強くなくちゃいけない、うん、アメリカファーストだって言ってると、
うん、
生き残れないっていうことです。
そうですよ。中でもミトコンドリアあっち行けとかって平気で言うわけでしょ。アメリカってそういう国じゃない、ね。
まあ、トランプさんってことですよね。
トランプさんみたいなアメリカ人ばっかりになったら相当問題が。チャイナも 香港問題は揺らいでますよ。わかるでしょあれ、うん、俺ね、あの革命の条件っての昔調べたことがあるんだ。かなさん、人口100万ぐらいの町で、うん、100万でいいのかな、100万ぐらいの町で犯罪者が2万人超えると、その町国っていうのは壊れるんだってね。
へえ。
だから100万で2万とかって言ってたんで、
うーん、
その14億5億国民がいたにしても1000万人単位で人間が言うこと聞かなくなるともう崩壊するんですよ、
はい、
香港確かね、デモの波が200万人超えてるでしょ、うん、これはやっぱりかなりきついことですよね、
はい、
生きている化石と言われております。これ人間生物で例えると生々しいんで、植物で見ましょうね。恐竜の時代から生き残った樹木に胃腸があります、
はい、
胃腸というのはそれくらいもう恐竜の時代から生きている植物なんです。これにはオスとメスがあって、オスの花粉がメスにたどり着く、メスの銀杏にたどり着いて精子を作り、銀杏は4ヶ月かけて成熟。この時胃腸は銀杏の中に精子が泳ぐプールを用意する。用意されたプールを泳いで、かなり手間のかかる受精。これどのくらい、これとにかく4ヶ月以上かかる、
うん、
それから松もそうなんでございますが、この植物がどうやって子供を増やしていくかに関しましては来週ということでね、この続きまた来週のまな板の上で。